はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月の22日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします、はい、
よろしくお願いします。太田さんはどうですか、腰の具合は。
腰
は実は大竹さんとプロデューサーの柿沢さんと同じような座骨神経痛と思われる症状が昨日急に出て、もう激痛で歩けないぐらいだったんですけど、貼り薬と飲み薬2種類でごまかして、なんとかずいぶん楽になりました。ずいぶん楽になりました。
怖いよ、その、はい、ある日突然来るもん。
突然来ました。昨日の朝、
昨日は壁伝いに歩いてたからね、
は
い、あの机とか椅子の端持ちながらね、
立ち上がったり座ったりとか、初めの一歩がギクッてくるんですよ。
ありゃ、そんな、理由も何にもなく、うん、ある日突然、
まあ働きすぎだろうね。
まあそうね、あと気遣いよ、気遣いよ。
それともあの
気遣い、
気遣い、それも ね、気遣いの人だからね、
から気遣ってる。
あとはちょっと古い話になるけど、
はい、
あのリオのね、オリンピックの時の、まあ、後遺症が
遅いよ、もう3年殺しじゃん。
いや出ますよ、そういうのは時を経て。
すげえ、
大竹さんだってたまりたまってのストレスとか
がドーンって強化したもんですよ。
空手の技であったよね、3年殺しって、ついといて3年後に痛い痛い痛いって死んでいくっていう、
まあ、いやいや、ありますよ、マジでそういうことは。
3年殺し、
はい、なんか結構自分はタフだと思ってたりしてて、なかなか症状出ないんですけど、
そんな昔のことが、
そうです。恋愛の傷とか、
マジで、
そうです、痛たたたたたた、
そんな時間差、
そう、恋愛7年殺し、
そんな、
はい、ね、
怖い、はい、怖い、
マナブ、
はい、マナブです。
はい、まあ、お前なんかもあっちこっちで胸を痛めてる女、は
い、いや、そうですよ、
1年後2年後に、
はい、復讐されますよ、これは。
そんな
ことしてない、
そんな悪いことしてんのか。
めちゃくちゃ優しいですか。
悪いやつだな。
ちゃんと一回食事行きますから、僕は。
なんだそれ。
先に後に、
いや、前に、
ちゃんと、あ、先に行ってから、
一回行っとけばいいって考え、
違います、
それはダメだ
よね。
一緒に食べたいから行ってんなら分かるけど、その予防として一回行っとくって言い方でして、今
ハマちゃんもっと慎重だもんね。
ハマちゃん
って
話です、僕ね。ハマちゃん。雷の石田
拓実です。拓実ちゃん。
拓実ちゃんね。いやー、でもね、みんな不思議と腰痛とかね。
すごい、やばいやばい。
現代病みたいなことになってきたね。なんかこう、ね、
リスナーさんもいっぱいやったことあるって方いて、ずいぶん心配していただきましたけど、
あら、今日は大丈夫なんですか。
今日はだいぶ楽になりました。
でもね、
ほとんど問題ですね。
まあ、その今の後遺症ね、リオのみたいな話したけど、腰使って腰ばっかし動かして、みたいなことで腰が痛くなるわけでもない。
全然きっかけは全く分
からない。きっかけがないからね。
腰なんか動かしてないですもんね。
動かしてないです。もう10年ぐらい。
10年ぐらい。そんな詳しく
言われ
たら知らないよ。
トントン動かしてない。だから筋力が衰えた。
そうかもしれないですね。
そうですね。
筋力が衰えて動かしてない。よく動かしてる学ぶ君は、は
い、痛い、
全然痛くないです。やっぱりもう筋力がついてるんで、
あ、筋力が、
はいはい、もう全然衰えてないです。
それで鍛えて背筋鍛えてるって噂もあるもんね。
いや、そうです、そうです、僕はまさにね、それだけです。いや、俺本当にしてないですから、本当に。
あ、ってなんか報告あるんじゃないのか、だって。
あ、そうですよ、だから僕は、
重大な報告、
はい、腰じゃなくて手ですよ、手、僕が使ってるのは。
手、
天がですよ、天が。天がですよ。
天がって言えよ、手っていうのが余計怪しいじゃない。
もう何を言ってんだろう。
腰じゃわかんない。
あ、この間のお中元の、
お中元でいただいた、
お中元でいただいた、
2週間前にもらったやつでしょ、
はい、
たくさん持って帰りましたけども。
持って帰りました。
はい、どうでした。
いや、もう本当にただただ気持ちよかった。すごい気持ちよかったです、まずシンプルに。
涼しい天がでしょ、ひんやりとする。
あれ、どう、ひんやりするの。
いや、ひんやりがね、ちょっともしかしたら刺激強いのかなとか、
はい、
染みたりするのかなと思ったら全然そんなことなくて、もうすっごい新しい感覚で、
手を前で合わせて
拝むようにして喋ってますけど、
乙女チックな喋り方をやめろ、お前は。
気持ちよかったです、声出ちゃいました。
いや、知らねえよ。
ちょっとだけ再現してもらっていい。
わ、すごい、すっごい、あ、出る
出るって言うな。
っていう感じでした。すごい気持ちよかったです。
何言ってんだよ、
はい、
お前な、
はい、
高校生が決勝戦で戦ってる、
戦ってるんです
よ。バカ野郎、はい、
バカ野郎が、
バカ野郎が、本当に、
ね、俺は今でチャンネル変えたよ。
おすすめです、本当に皆さん、おすすめです。天が、
筒型と卵型2つ持ってきましたよね。
はいはい、はい、 あ、僕あのその三浦さんが触ってた卵がすごい良かったです、はい、
三浦さんのでさらに良くなったとこあった
そうで、やっぱ一瞬三浦さんが思い浮かぶじゃないですか、その使う前に、あ、これ
三浦とセックスした夢見た
あ、そう夢見たんです
マジでか、はい、でもすごい想像力、はい、マジでか、
三浦さんとセックスする、うん、セックスしてたんです夢の中で、うんうん、そしたら大竹さんが立って見てるんです
よ、うん、やだやだやだやだ、なんか
大竹さん監修のもと、監修のもと2人かっていう、
夢の中ですけど、
あ、面白い、
そういうなんか、
それ、はい、私たちなんか言ってた、
で三浦さんが大竹さんに、うん、あ、なかなか学ぶくん丁寧でいいですよってって言って、どれどれって言って、次大竹さんと俺がセックスしたんだ
どれどれ、
わけわかん
ない
、
どういう気持ち
だったの、すごい夢だな、
なんでその夢、
夢ですからね、皆さん、
仕事に関連した夢見ろよ、まるで関係ないじゃない、
関係なかったです、はい、
すごいな、お前の想像力は、はい、
なんか平和だな、
こういうやつでなんかな、はい、生き残ったりするんだよな
生き残りそう、
生き残りそう
で、こいつバカだなって見て
る、一生懸命ネタとかさ、はい、考えてるね、
はい、いいキリキリしちゃってね、はい、そっちは
するとキリキリしちゃって、はい、こう言いたくなって考えのやめちゃったりするよりも、はい、学ぶみたいにドーンと、はい、うん、何にも考えず
に、何も考えてないですね、
すごいね、はい、面白いね、大竹さんとエッチしてさ、うん、それで嫌だなと思うの、夢の中で、
夢の中思わないです、
あ、夢の中思わない、
どっちが女の子の役になったの、
大竹さんですだから俺が丁寧に攻めてあげて、
三浦、詳しく聞くことじゃないいや、三浦お前にも言っとくけど、はい、な、はい、甲子園で戦ってんだよ、お前にも言って決勝だから
みんな発揮終わってんすからね
私星稜のさ、ずっとさ投げ合ったさ、あの延長戦の試合、もうあのピッチャーのこのさ、ずっとあの一回足つってさ、ダメな、なんかちょっともう体力の限界になってからのさ、精神力でギア上げたのを試合見て、本当にね、土下座したよ私、テレビの前で、申し訳ない、私はこんなクーラーの効いた部屋でダラダラダラダラスタッフの愚痴ばっかり反芻していてすいませんって、本当あの子もう素晴らしいと思った、
あの子って、まあ、一部じゃない、全体的にね、
うん、もう素晴らしいと思っちゃって、まあ、申し訳ないと思っちゃった、
まあ、夏の暑い中、ね、もう観客も大変だけど、
大変、応援も大変、
応援もすごい大変だけど、うん、ただね、あの1日空けたんだよね、今年はね、
そうですね、うん、あの準決勝と決勝の間1日空け
て、うん、
ね、1日空けたと、うん、でも1日空けた弊害はやっぱり一回地元帰んなくちゃいけないみんなね、
え、嘘、
応援団の人は、人によっては、
人によっては場所によってはね、
私も思った、
うん、金かかる、金かかる、
うん、陸続きのとこはさ、バスで行けるとこはいいけどさ、うん、北海道とか沖縄とかさ、
う
ん、そうそう、陸でこう橋でもつながってないとこはさ、いちいち飛行機で移動しかないじゃん、
う
ん、
いやだから前どっかのチームだっけ、
そうそう、どうすんだろうと思
って、遠くのチーム、もうこうもう負けりゃいいのにどんどん勝ち進んじゃうわけやからもう金かかって大変で、もう OB たちが金集めるの大変だったとこはあったみたいだよ、
ね、やっぱ飛行機でしか移動できんとこはこれは大変だなと思って、
う
ん、
そうだよね、
うん、
金かかるよね、
バスならまだ ね、まだしもその途中で寝たりとかもできるしさ、うん、
この番組では今日あれですね、はい、まあ同時の放送ということはできません、はい、
できません、
うん、できませんけども、なんか例えば2回が、はい、今2回が終わりました、はい、まだ0対0です、うん、みたいな報告は随時良きタイミングで、良きタイミングで、ちょうどみんながもし聞いてて、うん、野球のこと忘れそうになったタイミングで言います、
思い出す、
は
い、
なるほど、
最終的にはここの曲を聴いてる人をゼロにするっていう活動ですか、
撲滅作戦ですか、
どういう活動です ですかそれ、まあ、みんな甲子園行っちゃうもん、
いやでもね、まあ、そんな中でも聞いてくださる方もいらっしゃるでしょうから、まあもちろんね、どの番組もね、聞こうと自由ですから、うん、ただね、こっちの番組、俺たちのこの番組聞いてて、うん、向こうのことが何のね、梨、うん、のつぶてでもね、うん、それは辛いだろうと、うん、ね、それ大変だろうと、
遅れて報告しますって感じですね、
うん、はいはい、ちょっとだけ遅れますけども、うん、何回が終わりました、うん、今何対何ですっていうことは、うん、な、書きだな、随時
そう、リアルタイムはできないから、うん、
随時、はい、
ちょっとディレイな感じで、
はい、
うん、 随記じゃないよ、随時だから
随時、随時
分かってる、
分かってますよ、
随記知ってる、
随記、
あら知らないの、
あら随記知らない、
知らないですか、
ダン鬼六先生の小説なんか随記ばっかり出てきますよ、
随記、あ、随
記声漏らしたようなことですよ、
あ、出る出る出るみたいな、
違う違う違う、と随記じゃないと、随記はしも、随記は違うね、植物なんだ、
調べます、
植物、植物、
またチャンネル変わっちゃった、
すいません、ごめんなさい、
はい、昨日はさ雨すごくなかった、昨日の、え、知らない、え、知らない、え、え、
帰りか、
ちょっと待って、俺、俺夢、俺夢見てた、夜中、夜中、夜中、
わかります、わかります、夜中、
あ、変な音鳴ってた、
急に音がドドドー、
そうだよ、そう、俺ん家、俺ん家はまあ普通どこの家でもやるような、今スレートみたいなのは早い、普通じゃない、俺も昨日俺ん家トタン屋根かと思ってくらい、
あ、そうそうそうそう、一回音しました、すごいの、
うちの方はね、そういうのがね2回ぐらいあったね、うん、そのたんびにね、うん、あの猫がね、うん、猫はちゃんと横に来るのね、うん、
かわいい、
俺の横に、
怖いから、
うん、怖いから、
あ、かわいい、
そんな猫もそんな音聞いたことねえから、うん、まあ、雷も、まあ、あんまりもうね、うん、聞いたことないでしょ、うん、まあ昨日はあんまり鳴ってなかったけどね、うん、あ、雷でも来るんだけど、来るんだよ、もう、
だから、そのあたりですよ、うん、私がうとうとしてて、うん、夢見たの、
う
ん、お風呂入んなきゃ、お風呂入んなきゃ、
お前も夢見たの、
夢見た、聞いてくれる、うん、しょうもない話、うん、今日はみんな甲子園聞いてるから、うん、多分、うん、あのね、
俺とマナブがセックスしてたと、
セックスしてない、
待って、三浦さんも見たのそれ、
私多分水の夢見て、お風呂入んなきゃ、お風呂入んなきゃって思いながら、はいはい、眠ってて起きれなかったんだよな、うん、もう夜ちゃんと寝れる子なのにと思って、そしたらお風呂行くとね、うん、あのお風呂を洗ってないわけ、私が長いこと、はあはあ、タイルを、はい、したらタイルがへこんで池になっちゃって、うん、お風呂のあれがあの自分は湯船入ってんの、うん、タイルのとこが、うん、池になっちゃって、うん、じゃあなんか動いとるもんなんだと思ったらね、うんうん、ボラとかいっぱい泳いでんの、自分のお風呂に、で自分悩むのよ、うん、どうしよう、あ、汚いぬるぬるしてるけど、まあでもこれだけ新しい生態系ができたからいいかっつって魚を眺めてる夢よなんと平和な夢でしょう、お風呂に湯使いながら、うん、はーって、
それさ昨日とか一昨日帰る
雨の夢よ、きっと
大雨の中で、うん、あのタクシーが、うん、あの地面に溜まった水をバシャバシャ跳ねてやったとこ通った、うん、通んなかった、そういうとこ
通ってないですけど、でもゲリラ豪雨に打たれたりとか、うん、ここ最近してたんですよ、その水、うん、雨に、
う
ん、
雨に、
だからそういう夢見るんだなと思って、うん、
どっかで関連して
る
のかね、
関連してるんだなと思って、
お前の夢は全然関係ねえだろお前、
いや、でもやっぱり天下の卵のやつを三浦さんが触ったとこから始まってますね、
そういう意味
で嬉しいわ、夢に登場できて、
はい、気持ちよかったです、
私まだ雷夢に登場してない
の、あら、出たことないですか僕ら、
もう夢ってさ出てほしい人とかさ全然で、うん、でんくない、なんか全然なんか知らん人出てきたりとか、どうしようも、
確かに
何の思い入れもない人が出てきたりさ、
はいはいは
い、知らない登場人物、
何の思い入れもない人が、うん、つまんねえなと思って、うん、なんかそう夢見ながら自分で思うもん、
あの人出てきてほしいのにね、
う
ん、本当は
いやだけどそれはやっぱりその人のなんていうのなんていうのネガティブさ加減っていうかそういうことにも関係するんじゃないの、うん、だって
匠夢で俺のことボコボコにしてるらしい、
うん、俺学ぶと仲いいと思ってたんですけど、多分夢って深層心理、はい、本当の自分の思いが多分夢として出てくんだろうなと思ったんですけど、めちゃめちゃボコボコにしてるんですよ、だからあんま好きじゃねえのかなと思って学ぶのこと、でもそのパンチが夢の中って全く当たんないんですよ、
あ、スカンスカンって、
そうスカンってちゃんと学ぶの顔をふーってなんかなんだろう突き抜ける感じで、学ぶずっとへっちゃらな顔してて、でこっちも夢の中でムキになって、うわ学ぶに一発一発と思ったらちょっとびっくりしたんですけど、現実世界で俺本当に手動いちゃって、隣で寝てた娘にバチンって当たっちゃって、で娘がえーんって泣いて、それでバッと起きてごめんって、俺は学ぶを殴りたかったのに、まさか学ぶ娘をと思ってより学ぶムカついて、でもう一回学ぶ出てこいと思いながら寝ましたけど、今度こそ吹っ飛ばす、
絶対もう奥さんビデオ回してるよ、ビデオ回してあれだと思うよ、俺もう煽り運転みたいなことになってると思うよ、
やだやだ、まあ、いやでもあれですよ、その、うん、バチコンじゃないですよ、ポツンですよ、どうせ寝てる時の寝相の悪さ、ね、
それも今テレビで何回も映像が繰り返されてる、あの、はい、殴る映像が繰り返されてるじゃない、はい、そういうのからちょっとは影響を受けてるのかもしれない、
煽り運転、
煽り運転のあの人の、あの人に 前にあの人、
じゃあ本当に殴りてんだ、
本当にそうです、あの人の前です、全然前です、
悲しいな、
はい、あ本当に
上げて、はい、あ、こてつしゃべってるとなんか歯真っ白だね君。
うん、やったの、やったのかとうとう、歯真っ白だね。
治療が全部完了しまして、銀歯ゼロで真っ白になりました。
なんか青春時代の高校生のさ、テニス部みたいな感じだね、
はい、いい歯になりましたよ。
あら、もう今俳優さんとかみんな真っ白にするもんでさ、ナチュラルな色の自分が汚く映るからさ、悩んでんの。
中学
真っ白気にしなきゃダメかなって。
あ
れなんだろ
う、あの俺高校野球の中継を見てたら、もう全員歯めっちゃくちゃ白いね。あれもほとんど白いよ。
ちゃうよあれ。マウスピースだよ。
ああ。
違う。
いやマウスピースですよね。白いマウスピースバッター立つときやるよ。
知ってるよそんなのは。そんなの知ってる。
マウスピースだよ。
笑ってたもん。
あれ違うよ、黒いからだよ、周りが黒いから、
日焼けしてるから白く、
周りが黒いから
比較で白くより見えるんじゃないですか。
いやいやいやいやいやいや、全員あの、
そんな白かった、
全員すっごい白い、みんな全員すごい白い。
あの人たち絶対麦茶ばっか飲んでるから茶渋でちょっと茶色くなっちゃうんじゃないの。
麦茶飲んでる、
麦茶とかさ、お茶いっぱい飲んでるから
バカ
バカ。
真っ白、
真っ白でしょ、
すごい白さ、お前が負けるくらい。
でも俺はですよ、銀歯を白くしただけでホワイトニングはしてないです。
あ、綺麗だね、もともとの歯が綺麗だね。
元から綺麗って言っていただけるのは嬉しいんですけど、銀歯を白くしただけです。
あ、そうなんだ。
私なんかもう気なりですさ、アイボリーみたいな色だもん
ね。いやいや、それはあれだよ、あのだんだん人間はいろんなもの、こう肉とか熱いものとか食ってくるとだんだんそうなるらしいね。
マジっすか。
はい、そうです。タバコはまあもちろん関係あるかもしれない。タバコじゃなくて
肉とか、
肉とか、それから熱いもの、
あ、熱いもの大好き
とか、あ、そうなってくると、
あとコーヒー、
まあ、まあそれしょうがないんじゃないの、でも、
で
もなんか今あれだよな、一発でなんか真っ白にするみたいな、なんか真っ白系みたいな、
鈴木、あ、鈴木だったっけ、ね、あの、二郎さん、佐藤二郎さん、
はい、
俳優の、はい、ちょっと面白いフェイス、はいはいはい、佐藤二郎さんの歯が真っ白になったのを見て、テレビで、え、二郎さんまで真っ白気にするのってそう思った時に、そうしたらもう真っ白が主流の世界だな、ここと思って、もう自分たちも白くしなきゃいけないのかな。
いやいやいや、俺なんかもう全然もう 年取ってきてしょうがないからね、こっちは別にいいけども。いやでもさっきの話じゃないけど、本当にみんな真っ白だから、
蛍光灯みたいな色してるじゃん、みんな、
真っ白蛍光灯、
真っ白蛍光灯、古い蛍光灯のカラーリングの白してんじゃん、みんな、
お前ちょっと白になんか抵抗のあるものいいだな、お前な。
私はちょっとあんま好きじゃない、歯が浮き出すぎちゃって、美的な感覚として、
不自然だ、
不自然、やっぱり、
ね、前も三浦さん、俺が銀歯を白くしますって言ったら、銀歯ある方がいいって意見でしたもんね、三浦さんは。歯のやつは、
笑うとね、ちょっと銀歯が見えてたりするとね、
抜けてるなこの子って感じがした、
可愛らしい、
可愛いなって、うん、
可愛いかもしれないよね、前歯だけはね、ちょっとなんかポロッと抜けちゃうとね、あの笑、ちょっと笑っちゃうから、ね、
可愛いよね、
はい、
なんか歯並びも
歯の話、
やることがいっぱいだ、
歯を真っ白にして大阪行ってうまいもん食ってきたか、
え、大阪行ったの、
大阪、僕ら、A ネーションっていう音楽のイベントが大阪だって、まあそれのリポーターです、僕たちはステージ立ってるんです、こういうアーティストさんとかが出るからお話聞きに行くっていう、
ABEX 所属の人が出るやつだよね。
そうです、そうです、
基本的には、
はい、ABEX の、事務所ライブですね、言ったらお笑いで例えた事務所ライブ、簡単に言ったら
言ったのに聞き返されたってちょっとムッとしてるわけ今。
そういうことじゃない、いやいや違います、そんなムッとしないですよ。
誰が出た、誰が出た、
ダパンプさん、
おいいな、
マックスさん、
いいな、
あとは湘南の風のハンくんさん、はい、
トリプル A、
トリプル A、いろいろもろもろもうバーンって出たやつなんですけど、それで大阪僕たち行ったんですけど、前乗りしたんですけど、
食い倒れの大阪、
そうです、そうです、行ったんですけど、俺あんま食興味ないんで、あの前乗りして普通にコンビニで、あのカップ麺買って部屋で食って、で満足して寝て、次の日学ぶとかマネージャーさんとかに会ってその話したら、めちゃめちゃもったいねって言われて、
もったいない
よ前乗り、
そうでもないね別にね、
なんか俺もうそれでいいんですよ、僕
俺は昨日の夜コロッケパン1個で満足して寝たもん、
それだけ、なん か全然、う
ん、コンビニで買うなんて、うん、誰かが遅く行ってちょっと割引かれると、
はい、ご飯連れてくっていうなら、うん、あじゃあ一緒に行きますっていうのはありますけど、自分から探してあそこ行きたいここ行きたいっていう欲がない
んですよ、うん、俺なんか特に酒飲みじゃないから、そのなんていうの、うん、この料理が期待でなんか、はい、いろんなの出てくるじゃん、はいはい、そうさって中に惜しいなと思うのは一つか二つあるけど、うん、まあ、全体的なこと言ったらあもうなそんなにいらねえみたいな、うん、お刺身もこれがあればいいやぐらい、
わかりますわかります、
いろんなの出てくる、うん、九州行った時は、はい、でもイカが、は
い、イカ美味しいですよね、
イカの何、うん、もうなんか姿みたいな、はい、もうすもう半分生きてる感じの、あれは
うまい、あれうまいね、透き通ってるやつ、
透き通ってるやつ、
新鮮な
あれは本当に美味しかったね、うん、あ、そういうのだけあれあともいらねえ、
食に興味がないあれでも、なんか大変つうか、まあいいのか、その他のところに使えるからパワーを、
うん、お前だってそんなに食に興味あるような顔はしてないぜ、
確かに確かに、
お前物食ってうまいっていう顔あんまり見たことないぜ、
うん、
俺、
そうじゃん、美味しそうな顔ができんじゃん、美味しいの食べても、うん、美味しいの食べるとね、うん、あの顔の具が中央に寄ってきちゃうもんね、なんそのみんなが鼻を中心に集合してきちゃうもんね、どっちかというとまずそうな顔になっちゃうじゃん、
ずいぶん前にさ、はい、一緒に食べて、俺が冷やし中華食って、はい、こいつがニラそば食って、はい、ニラそばみたいなここで結構名物だった、はいはい、そんなにうまそうに食ってなかったからね
そうなのよ、
名物なのに、
美味しかった
の、私はそれがいいわって言うからさ、うんうん、
美味しそうに食べて、でもう一回その店行った時に、うん、あここはニラそばだって私が言ってびっくりしとったもん、あ前回うまかったんだっつってまっそうに食ってたから、まっそうに食ってたからって言うもんで、いやいやこっち的にはめちゃめちゃうまかったんですっつって、うん
ね、食生活はね不思議だよね、うん、そういうのでね、
食、うん、か、だからそこのさ欲求を別のだもん、うん、趣味に使っとるってことか、
いやそうでもないです、そうでもない、
そうでもない、
そうでもないです
、まあそうでもない、
食全体にただ興味がないだけで、
あお前うまいってのはなんかカレーライスとか焼きそばとかそんなんだろ、だ
あそうです、ピザパスタハンバーグとか、うん、ね、もう分かりきったやつ、
もうなんか子供の時に出来上がっちゃったもん
ね、前も熊本ね、うん、仕事で行った時に事務所の社長も一緒に来てくれて、うん、夜馬刺し、うん、あの熊本さんの馬刺し屋さん行ったんですけど、うまかったですけど、うん、俺3枚食って、うん、もう大丈夫でしょ、うん、うまいってのは分かりました、もちろん
大丈夫
だよ、食わせがい
がない、
そうです、あうまい、もう分かったからっつって、うん、ホテル帰ってカップ麺食いました、うん食レポがだから苦手だから、マジで食レポもう俺の番来ない方がいいんじゃねえか
って、なんで俺がまともにやってんだよって思います
、マラブが全部やってくれてます食レポ、
お前食レポまともにやってお
くれ、匠に比べればですよ、
まだ
まだボケなのにと思って、
そうだね、ボケられな
くて一緒で、うまい顔はできなくて真ん中には僕も寄っちゃうんで、
全員集合タイプいるよね、うまいもん食べると
まずそうって言われるタイプ、
はい、皆さんお仕事大変ですね、はい、太田さん、は
い、ありがとうございました、
は
い、
じゃあ最初の甲子園情報ですけども
、はい、出ましたか、
はい、いいね、今日は午後2時決勝スタートということですので、はい、う
ん、はい、まだ始まってない、
あじゃあまだだ、はい、びっくりした、
まだ始まってない、
まだ始ま
ってない、いい情報だ、
じゃあ見れるかもね、え2時開始ってことは私たち3時半までだから、うん、もしや見れるかも、
見れるかもってどういうこと、あ俺たちが終わってからって意味、
うんうんね、あまだ試合は続いてるっていうことですよね、うん、そういうことですね、
おそらくどうでしょう ね、 そこはね、はい、はい、まあ、でもまだ始まってないんだ、ゆっくりなんだね、
はい、
はい、随時お伝えします、
はい、雷の2人はレポートに行きました、うん、今日は東京新聞の、はい、三木義和さんのコラムをご紹介します、青山学院大学の学長さんのコラムです、はい、最近のポピュリズムによって選ばれる世界のリーダーたち、うん、まあ、非常に
ね、
権力の強い、うん、まあ、人気のある指導者が多くなってますが、うん、品格の方はどうなんだという声もあります、うん、でトランプ大統領がニューヨークで開かれた選挙資金パーティーで日本と韓国の両方の首脳との会談内容に触れたときに、韓国人と日本人が話す訛のある英語を真似て揶揄した、からかったという報道があったと、うん、まあ、安倍総理とムンジェイン大統領のことだと思いますが、うん、外国人が話す訛のある自分の国の言葉を真似て揶揄する、からかうことは、うん、日本でもアメリカでも、まあ、人種差別の意味を持つことが多いと、うん、 でトランプさんは安倍総理の日本語なまりの英語を真似して日米の貿易関税をめぐる話し合いについて説明したそうなんです、うん、で三木さんは日本人の下手な発音を真似て面白おかしく話す様が目に浮かぶと、まあ、一国の大統領が友好関係にあるはずの他の国の総理大臣や大統領国民を見下しているとしか言いようがないと、まあ、どうしてことの報道が今日本ではほとんどないのかなと、うん、そういうコラムですね。
はい、このコラムの三木さんって方が書かなければ俺は知らなかったね、
うんうんうん、まあ、新聞載ってましたがほんのちっちゃな記事でしたね。
あ、そうですか、はい、まあ知らなかったね。まあ、日米関係、まあ、ファーストネームで呼び合うと、
はい、
ね、
ドナルド心臓の関係ですかね、
はい、しかも、まあ、か20何回ね、あってゴルフもやってっていう、その日本の総理の英語のモノマネをしたの
っていう報道ですね、はい、
うん、芸人さんじゃないんだから、
もう、ね、もう何やってんだろうこの人、
タブレット人じゃないんだからお前ね、まあそうで、やっぱし、まあ、アメリカではこういうことはずっとあったのかもしれないけど、まあ、これは完璧に人種差別だからね、
うん、
あ、やっていいことと悪いことの あれだったらば、ね、うん、その範疇ははみ出してるなと、まあ、同時に、うん、まあ、ムンジェインの大統領の真似もしたと、ね、
どうやらそうなんですね。
本来ならば、まあ、日本と韓国こういう状態になってたら両方ともと同盟を結んでいるアメリカはまあまあまあと言うべきところなんじゃないの、わからないけど、これからも円滑にやっていくためにはあえてモノマネをするっていうのはなんかこのね、この方はあの城山三郎さんの小説ね、決してなんだっけ、ソヤでが、
あ、ソヤにしてやだが、あ、火ではない、
火ではないと、でもこれはソヤにして火でもあるっていうふうに
三木さんは言ってますね。
三木さんは厳しくちょっと注文をつけたね。はい、
続いては毎日新聞の記事なんですが、国の重要な政策とか災害テロ対応を担う内閣官房の幹部が安倍総理や菅義偉官房長官とおよそ1年の間に総理官邸でおよそ200回以上面談しているんですけども、うん、そのやり取りの記録が一件も作られていないことが情報公開請求で分かったという記事なんですね、うんうんうん、これは2017年12月26日に公文書に関するガイドラインが改定されました、
うん、
これは家計学園問題を受けて、うん、官庁官などで政策の方針などに影響する打ち合わせをしたときに、
うん、
やり取りのおおよその内容が分かる打ち合わせを記録を作るように義務付けたものなんですね、うんうん、義務付けて、いるということなんですが、うん、ところが実態としては全く記録を作っていないということなんですね、うん、で複数の省の幹部によると官邸は情報漏洩を警戒して面談に記録要因を入れさせないというふうに証言していると、うん、でこの記録を作らないというのは全ての官庁に広がっている恐れがあるということなんですね。である官庁幹部が匿名を条件に毎日新聞の取材に答えているんですけれども、面談は記録しないことが前提、うん、そもそもこちらに記録を作るという発想ない、メモも録音もしない、うん、後で個人的な手控えメモを作ることはあるけれども保存登録して公開の必要のある公文書にはしないと、
うん、
これ官邸の方もその記録が残って情報が漏れることを嫌がって、記録係を入れさせない、そもそも記録を残す前提になってない、ところがガイドラインはちゃんと打ち合わせ記録、政策に影響するものは残してくださいよって言ってる、うんうん、まあ大きな矛盾があるということですよね、うん、
記録がねえないっていうのは過去を検証できない、
ね、そうですよね。
その時もっと オーバーに言えば、
うん、
過去の歴史を検証できないっていう話になっちゃうんだよね、
うん、
で時の政権がこの こう面談記録とかこういうの少なかったり、それからちょっと遡れば入館記録のこともあったよね。そ
うですね、どんどん捨ててるっていうこともありましたよね、うん、
入館記録も捨てちゃったと、はい、誰が入ってきたのか、
しかも官邸に入ってきた人の記録がないっていう、う
ん、それは、
うんうん、随分だなと。でも俺思うのね、心ある官僚がいれば、これは伝えなくちゃいけないと思う議員がいれば、誰かはこの記録を表に出さずともうちに持ち帰って保管するなりする人がいるんじゃないかなと想像するね。なぜかといえば、この間の天皇の反省のお言葉を、
そうですね、
述べたいとおっしゃってたのを、
記録が出てきましたよね、
うん、おっしゃってた記録っていうのを、うん、宮内庁の
最初の宮内庁のトップの方が記録残してたっていう、
その記録を残してて、それがまあ何十年ぶりね、うん、日の目を見て、うん、天皇陛下はこんなふうにお考えになっていたんだってことを、うんうん、僕たちはこう本当はだからそれはうちに持ち帰ったやつだから、
うん、
その表のあれではないわけだけども、
うん、そうですね、遺族が公開してくれたってことですもんね、
はい、
多分もし心、まあね、事実だけは書き留めておきたいと思う、うん、大臣も官僚も、うん、ね、俺はいるんじゃないかなってこう思いたいね、はい、
うん、
さあ今日も始めましょう、はい。